皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、その思いを京都のセンターからシンクして世界に発信したいという番組です。まあ、今日はライブなんですけれども、まあ、今日はですね、国際情勢の変化、本当にすごいもう変化が起こってて、まあ、それについてですね、大体世界をですね、帳簿するという感じで、全体像をですね、ちょっと考えてみたいと思うんですけども、まあ、その前にですけど、ね、ここにラジオ画面に来たんですけど、めちゃくちゃ暑いですね。まあ、京都のこの暑さというのは、まあ、さっきもスタッフの人と、ね、西村さんと話したんですけれども、まあ、僕ら子供の時では想像できないこう暑さで、もう完全に気候の変動ということを、まあ、言われてますけれども、それ以上にですね、やっぱりものすごくもうそのこの暑さというのはもうとんでもない、というふうに感じてます。まあ、ところですね、今語った国際情勢の変化なんですけれども、まあ、先日ですね、トランプ大統領が、まあ、暗殺未遂というか、もう本当に神がかりというか、ほんの数ミリ、もし、ちょっと方向が違ったら、これはもうまあ、ケネディ大統領とかですけど暗殺だったんですけれども、それで、まあ、なんとか何ですかね、大丈夫だったと。でその時のトランプ前大統領のですね、あの後の行動がやっぱりすごくて、かなり何ていうんですかね、例えばトランプ大統領はレーガン大統領をすごい尊敬されてるということを言われてて、レーガン大統領もワシントンでヒルトンホテルの前で暗殺未遂があった時に、まあその時のジョークですね、願わくばこの手術する人は共和党員であってほしいみたいな、まあ、そうジョーク言われたんですけども、おそらくトランプ大統領も前大統領もですね、そういうことのなんか頭にあって、あの後の行動をですね、正常期がバックにあって、そしてあの時トランプ大統領がですね、前大統領がこうなんていうんですかね、これぞまあ、アメリカの偉大なアメリカみたいなあのポーズですね、あれはもう多分歴史上最も素晴らしいワンショットになったと思うんですけれども、まあ、それで大きくですね、この11月の大統領選挙もですね、まあ、共和党が大きく動いたように、私は思うんですけれども、まあ、なんせその後すぐですね、共和党に指名されてノミネートされてですね、バンス副大統領のあのバックグラウンドですね、私も驚いたんですけれども、まあ、ダストベルト地帯で、白人労働層ですね、労働層から出て、それで よくあるパターンですけれども、海兵隊に入られてイラクに行かれたと。僕もイラクで働いたことあるんですけれども、まあ、それ海兵隊に入ってイラクに行かれたということは、そこに私もワシントンにいるときですね、歩いたら海兵隊の方かな、ペンタゴンの方が来られて、グリーン、まあ、パスポートとかですね、グリーンカードとか、もし必要なら、もし軍隊に行ってやれば奨学金も出して大学も勉強させてあげるみたいなことを誘いがあったんですね。まあ、よくある話で、まあ、そういうことをお金ない人はアメリカの大学料がとことん高いんで、そこでまず海兵隊なり軍隊で行って経験を積んでこう大学に行くということで、まあ、エール大学ですね行かれて、そこで多分マスターか、なんか PhD か分かんないけども、相当エール大学トップの大学で勉強されたバーンズ副大統領の、なんていうんですかね、あの人の39歳の若さもあるし、エネルギーもあるし、そしてまさにトランプ大統領はまあリッチなデーなのに、本当に、自分自身がそのラストベルト地帯の白人労働層がですね、まあ、経済的なあれでどんどん中国なり、そういうところのですね、経済にこう奪われていってる、まあ、そういう、まあ、本も書かれて、まさに僕は共和党よりか民主党が求めてるような人材やと、まあ、彼がもしそれこそもっとこういうもともとトランプ大統領を批判してた人ですから、民主党候補になったらですね、もう完全にもう民主党を勝ったと思うんですけれども、面白いことに 共和党っていうのはもともとレーガンなりの時の共和党なりのイメージはですね、小さな政府で、そして、国際的なああいう協調主義的な、軍事は強いけれども国際協調主義的、そこに世界平和のために、民主主義のために干渉していくというか、そこに入っていくというのが共和党の考えですね。そして保護主義的というよりか、それよりかもっと比較的グローバルに進めていくというのは、まあ、レーガンなりはそうやったと思うんですけども、もちろん保護主義的なこと一番ありましたけれども、あまりにも双子の赤字っていうんですかね、財政もですね、貿易的な赤字もですね、大きかったんで。しかしトランプ大統領の考え方は全くモンロー主義的というか、この孤立主義的、外国に対してあまり干渉しないとか、全く共和党の昔の考え方と全く180度違うような考え方かなというふうに思うんですね。まあ、今日のニュースではですね、バイデン大統領はもうこう諦められて、ね、カマラ・ハリス副大統領はですね、まあ、ほぼ、それで戦うという、献金もすごく増えて、民主党もちょっと勢いづいたというようなことを言っておられますけれども、まあ、トランプ対ハリスだけだったけど、そこにバーンズ副大統領ですね、あの人がいれば僕は圧倒的に共和党が強いんではないだろうかというふうに、まあ、感じがしてます。でさて、もうゼレンスキー大統領もですね、すぐ、トランプ前大統領にですね、電話でいいんでしょうかね、メッセージ送られたというのを新聞に載ってましたけれども、メディアに流れてましたけれども、もうすでに、トランプ大統領になればどうなるかといったら、まあ、完全にウクライナ戦争においてはバイデン大統領がやったようなそのような支援はですね、多分ストップされるとということは、ロシアに有利に働くと思うか、あるいは、NATO、 まあ、NATO から手を引くわけはないけれども、アメリカの NATO の関与が少なくなって、ヨーロッパでもっとこうウクライナを助けるようなそういう方向に動くかですね、どうなるか分からないけれども、まあ不確実性が高いんで、おそらくプーチン大統領もですね、非常にどうしたらいいか分からないというか、本当に核戦争になるかもしれないしということで、ひょっとすればですね、この戦争終わるかもしれないという、そういう楽観的な見方もあるんですけれども、というのは、そもそもこれはトーマス・リードマンが、ニューヨーク・タイムズのトーマス・リードマンが言ったり、キッシンジャー博士が言われたようにですね、やっぱり東部の方は、おそらく、親ロシア派なんで、まあ、そこはですね諦めろと。しかしまず EU に入って、そしてそれから将来的に NATO に入る、まあ、そこがですね、ディール、まあ、トランプの好きなディール、交渉ですねが、まあ、できるとっていうことに、なんとなくそういうことで決着ついたりですね、こう思ったりですね、します、まあ、そして中国に対しては、まあ、保護主義的というか貿易関税をどんどんかけるんで、サプライチェーンの動きも変わったり、インフレーションが、発生したりですね、地球環境問題も先ほど申しましたけれども、ひどい状況になっている地球環境問題においても、まあ、トランプ大統領ならどんどん化石燃料掘れ掘れっていうのを今まで考えられないようなことを言っておられるんで、それも大きく変わると。で、日米安全保障に関してはですね、やはり、韓国も含めて、その二国間のやはりそれなりの安全保障に対するコストを自分で持てということで、まあ、まさに、まあ、アメリカのモンロー主義的というけれども、しかし別の見方をすれば、例えば日本も、まあ、GDP の 2% 1% からですね、軍事費防衛関連増えましたけれども、やはり自分でこう国を守るとかですね、バランスパワー安全保障の視点からいくと、まあ、トランプ前大統領が言ってることも言われてることも、まあ、それなり 将来的にそうしなければいけないという意味でですね、まあ、独自のこういう安全保障外交も変わってくると思うんですけれども、まあ、この2024年というのは、11月のアメリカでも選挙もありますけれども、まあ、最近では、イギリスでもですね、サーナー、 しそうですね。労働党が勝ちまして保守党が負けて17年ぶりですかね、この長期政権があって、そして、フランスにおいてマクロン大統領も勝負かけたけれども結局は、極の方は、票は伸びなかったけれども中道左派が取って、マクロン大統領の地位は少し下がったけれども、一応中道でいったと。でドイツにおいてはですね、ショルツ、首相ですね、これも中道的に、マケロン、フランス大統領、シュルツとスターナー、イギリスの、首相ですね、この 3つのトリオがですね、意外と中道路線で、なんとかいいだろうと。でファンデアライアン、EU の委員長ですね、彼女も再選されていくと。で、NATO の今度新しいですね、事務総長も来られたり、なんとなく、トランプ大統領になってもヨーロッパ側は、それなりウクライナ支持ということになると思うんですけれども、アメリカという国はユニークで、僕はある統計見てて驚いたんですけども、30年前GDP 世界に占める GDP のアメリカのシェアは 26% であって、で最近アメリカが一方的に世界経済引っ張っていると思ってますけれども現時点においても 26%、 この30何年間アメリカのシェア変わってないんですね、世界 GDP における。日本のシェアは、その30年前 15% であったのが今 4% という極端に落ちましたけれども、その分中国なりインドなりが伸びたということですけれども、アメリカの経済見てみますとですね、例えばグーグルにしてみても、インド系のベチャイさんですね、まだ、40何歳50歳ぐらいでしょうかね。そして、アマゾンのベゾスさんもデンマーク系で60歳でまだ、若くないかな、60歳。で、メタのザックバーガーももうまだ40何歳でユダヤ系であったり、例えばアップルのスティーブ・ジョブのお父さんもシリア系であったりですね、でイーロン・マスクもまだ50過ぎで、南アフリカ出身であると。ほとんどアメリカ人でない人がその、ハイテク、一角ですね、 NVIDIA も台湾ですけども、そういう人がこう握ってるアメリカ、経済を動かしたアメリカですね。で、この30年間世界に占める GDP のシェアは変わってないということからいくと、やっぱり政治に関してはやはりポピュリズムというか、白人の労働者階級が中心となるそういう、移民なり排除のこう動きというのは明確にアメリカのモンロー主義的、国際協調主義とモンロー主義的、これ主義にこう両方とも入れる、まさにコリシュ主義的な方向にこう行くアメリカ、それに対してどのように付き合っていくかということが大事になってくると思います。ということで今日はちょっと即興で話しましたんで、うまく話せなかったかもしれませんけれども、シンクタンクジャーナルではですね、このような世界の情勢について語るということで、大阪学院大学国際センター所長中野智史でした。どうもありがとうございました。